ドッグスタイリスト DJ K のワンボイス犬ラジオ。皆さんこんにちは。土曜日1時からはワンボイス犬ラジオのお時間となっております。本日オープニングでお話しすることはですね、昨日富士山を見に行きました。静岡県三島市までですね、店舗のセミナーという形で私 DJ K がですね、お店の勉強会講師ということで静岡県までお招きいただいたので昨日行ってまいりました。天気がねすごく良くて、で2時間ちょっと新幹線に揺られて、で少しだけ時間があったんです。でやっぱりいろんなところに、まあ僕京都なのでいろんなところに来たらやっぱりそこの名産が食べてみたいなと思って、だけどちょっと時間もないしと思って、目に映るのはミニストップしかねえしみたいな。で一応探してってなったら肉屋があって、肉は多分違うなと思ったら、隣にですね魚菓子さんというお魚屋さんがございまして、もうそこにですね入りました。で結構客席が多かったんですけど、まあギリギリ入ることができるぐらい混み合っておりまして、僕はねもう井の一番で聞きました。ここのおすすめは何ですかって。そしたら観光客の人ですかって言われたんで、あはいそうですって言ったら、沼津丼がおすすめですって言われて、沼津丼なんじゃそりゃと思ったら、海鮮丼にね、桜エビとシラスだが入ってて、まあ、あとなんかいろいろ入ってたけどちょっとよくわからない地魚が入ってますよみたいな。でそれをですね、まあ、非常に美味しかったです。1300円ぐらいとかな、お味噌汁付き で非常に美味しくてですね、であ静岡っていいとこだな、今から静岡が始まるんだなと思って、まあ、店舗セミナーという形でお迎えに来ていただいて、お店まで行って、でだいたい夕方には終わるかなと思って、ちょっと終わってからまたお魚でも食べて帰ろうかなと思ったら、店舗セミナーで盛り上がってしまって、もう喋りたくしてしまったら終わったのが8時前でね、何もできんかった。僕の静岡県のですね思い出は、出てすぐ見た富士山と魚菓子の、まあ、お魚を食べたということでございまして、まあ非常にですね楽しかったので、またこの静岡県のお店に関してはちょっとこのワンボイス犬ラジオでもご紹介したいなぁなんて思っておりますので、そちらもちょっとお楽しみにということです。京都市のペットアロマサロンモンプチシュシュの代表である私ドッグスタイリスト DJ K が、以前は飼い主さんにとってただお手入れをするだけの存在だった犬の美容師トリマーさんが、今ではワンちゃんの食事やしつけの相談を受ける一番身近な存在になったことから、生活そのものをスタイリングする、そうドッグスタイリストという呼び名を広めるべく、プロの目線でワンちゃんにまつわる話はもちろん、ワンちゃんに関連したお仕事やお役立ちアイテムのご紹介をする、より良いドッグライフを提案する30分番組です。1週目と2週目ではない、これは2月の3週目と4週目ですね、2月のこの3週目と4週目の放送はですね、 DJK がリスナーの皆様にですね、ぜひともご紹介したい素晴らしいドッグスタイリストさんをご紹介するエピソード1というコーナーをですね中心に進めてまいります。本日もどうぞ30分間お付き合いくださいませ。ワンボイス犬ラジオはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。全国のドッグスタイリストをご紹介エピソード1、はい始まりました。土曜日1時からワンボイス犬ラジオ、ドッグスタイリスト DJK がパーソナリティを務めております。本日の放送はですね、 DJK がぜひとも皆様におすすめしたい全国のドッグスタイリストさんをご紹介するというコーナーで、まあ素晴らしいドッグスタイリストをご紹介するというわけでございます。本日ご紹介するドッグスタイリストさんは、大阪市北区よりじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃん、ワンカットオーナートリマー小南智弘さんをご紹介いたします。トリマー歴14年で、今年年男の36歳のとても素敵な男性のトリマーさんです。あ、ドッグスタイリストさんです。では小南さんがどうしてドッグスタイリストを目指したのか、どうやってお店をオープンしたのかをお聞きしておりますので、彼の言葉でご紹介させていただきたいと思います。 もともとワンちゃんがすごく怖くて嫌いで、トリマー、ドッグスタイリスト、で食すらももちろん知らないくらいでした。生まれはど田舎の稲町、京都天の橋立の近く、っていうところで、ワンちゃんを飼われているお家も少なかったですし、親戚のお家が外飼いしているワンちゃんもほとんど触れないくらいでした。そんな小さな頃、近所にいつもノーリードのマリオくんがいて、家まで追いかけられて噛まれそうになったのが一番のトラウマです。あの頃は逃げる僕だけを追っかけてくるめちゃ顔のでかい犬、今思えばただ元気のいい普通サイズの男の子のマルチーズ、でもあの時はすごく怖くてでっかく感じていました。多分トリミングとかあんまり出してなくて、頭が顔がボッサボサだったから、まあそれは余計な話かな。でそこからドッグスタイリストになろうとなぜ思ったのかですが、高校を卒業して田舎を飛び出したかったというのと、勉強があんまり好きではなかったという理由だけで就職の道を選びました。大阪に住みたい、料理も好き、そうだ飲食店で働こう。しかしそんな理由で始めた仕事が長く続くはずはなく、半年でリタイア。そして次の職場で運命を変える出会いがありました。外回りの営業をしていたのですが、今まで見たこともないようなワンちゃんをたくさん見て、え、追っかけてこない、吠えない、え、めっちゃ尻尾振ってる、え、目うるうるしてる、喜んでる、足短い、可愛い、犬ってこんな子もおるんや、マイナスイメージしかなかったワンちゃんを可愛いって思えるようになってきて、その時上司がミニチュアダックスという犬を飼われていて、その子を見た時にビビ、うわ犬飼いたいわってなったのを今でも覚えています。そして迎え入れたのがミニチュアダックスのプチ。あの頃は毎日公園をノーリードで散歩してうんちを拾うことも知らなかった僕は、知らない人に怒られ、爪なんて散歩してたら削れる、で老僧は伸びっぱなし、今思えばかなり嫌な飼い主でした。そんなプチも昨年の夏15歳で亡くなってしまいましたが、プチとの出会いが今の僕を作ってくれました。プチを一番幸せで可愛くしてあげたい、そしてなんとなくしていた仕事も嫌になってしまい手に職をつけたい、そう思った時、友達に紹介してもらったのが今のトリマ、そうドッグスタイリストという素敵すぎる仕事との出会いでした。ありがとうございます。愛犬プチに出会い運命が変わった小南さんですね。僕もですね、ワンちゃん苦手でしたっていうのはですね、これ小南さんとすごく通じるところが、これね話を進めていくとかなりあるんですけれども、僕もねワンちゃんに追っかけられたという経験が元ででして、非常に苦手でした。あと隣の家が飼っていた外飼いのワンちゃんがですね、猫が一緒にいたんですけど、昔その猫の方が先代で、猫にいじめられた経験があるのか知らないけど、そのワンちゃんが猫をいじめてるシーンをよく見てて、あーなんか犬ってすごいなんか意地悪な生き物だなって思ってた時がありました。まあ、僕の場合も同じように、僕の場合は、プーという愛犬をですね拾ってきたことから、きっかけになったのですが、小南さんの場合は、まあ、ミニチュアダックスという足の短いワンちゃんですね、胴が長くて、それに感動を覚えたわけですね。でご自身もおっしゃっておりました、公園でうんちを拾わないで他の飼い主さんに怒られるっていう、まあそれぐらい、まあ、ちょっとダメな飼い主さんだったのが、もうそのことがだんだんだんだんワンちゃんをもっと大切にしていきたい、この子を幸せにしてあげたいという思いで、これをお仕事にしたいと思ったわけなんですね。もうまさに運命が変わったと言えるのではないでしょうか。そんな運命が変わった小南さんがどうしてお店をオープンしたのか、そのストーリーもお聞きしておりますので、こちらも彼の言葉でご紹介させていただきたいと思います。お店をオープンするまでの経緯は、まず最初に働かせてもらったのはロイヤルグルーミング学園という学校の先輩のドッグカフェです。前から家も近くて素敵で可愛いなと思ってて、卒業と同時に働かせていただくことになりました。ですがその後半年くらいでお店は閉店することとなり、次のお店どうしようかなと探している時、その時のオーナーと同期の方のお店を紹介していただけることに。それがそう、今のワンカットというお店の原型です。その頃はドッグカフェで店名はワンカフェでした。料理も好きだったし、ワンちゃんも好きで、お客様の喜ぶ顔を見るのが好きだったので、毎日が楽しく癒され幸せでした。そしてワンカフェで10年働き、もうこれでいいかな もっとやりがいを感じたい、もっとこうしたいと考える日々が悶々と続き、遅咲きながらも独立したいと強く思うようになりました。そしてオーナーに意を決して辞める旨を伝えると、それならここ買い取ってよと。え？いらないの？どうしよう。最初は戸惑いましたが、大好きなこの店、ここのお客様を引き継ぎたいと思うようになり、快諾することにしました。でもそこからが思ったより大変で、限られた時間の中、何を残して何を変えていかなければいかないか、何も分からずすごく悩み、いかに今まで何も考えないで仕事をしていたんだなぁと痛感しました。そんな中、ロイヤルグルーミング学園の担任の先生に、ワンクスクリエーションが主催しているペットサロン経営塾に一緒に行かないと誘いがあり、初めは、勉強とかセミナーなんて行ったこともないし、超人見知りやし無理だったのですが、タイミングとその先生の推しにも負けて、しぶしぶ参加することになりました。初めてのセミナーで経営を学ぶ塾、熱量がすごすぎて毎回頭が痛くなって仕事よりも疲れていました。でもそれも今思うと、あのペットサロン経営塾という素敵な場所に行かせてもらうようになってから、お店の在り方、やり方、何をしたいかがだんだんと見えてくるようになったと思います。本当に今では感謝。また素敵なドッグスタイリストの皆さんにもたくさん出会えて、ペットサロン経営塾に参加してよかった、お店をやっててよかったと思えたのであります。今ではお客様から、お店可愛くなったねとか、応援してるよなどと嬉しい言葉をかけられたり、時には励まされたりと、すごく充実した日々を過ごさせていただいております。ありがとうございます。これ私もペットサロン経営塾という塾ですね、で学んでいて、この小南さん先輩になります。実は年下なんですけど先輩になります。はい。でね、一緒に勉強する中で仲良くなって、でこのワンカットさんにお店の店舗セミナーという形で、お邪魔させていただくことになって、本当に素敵なお店だなと思ったので、今回ご紹介する経緯となりました。ジングルを挟んで、ワンカフェから名前を変えた現在のワンカットさんについてご紹介させていただきたいと思います。土曜日1時からワンボイス犬ラジオ、ドッグスタイリスト DJK がパーソナリティを務めております。本日は全国のドッグスタイリストさんをご紹介するというエピソード1というコーナーで、大阪市北区よりワンカットオーナー、トリマー小南智弘さんをご紹介させていただいております。小南さんがオーナーを務めるワンカットさんについてご紹介させていただきたいと思います。トリミング&ホテルワンカット、大阪府大阪市北区山崎町 1-8稲村ビル1階、大阪府大阪市北区山崎町 1-8 稲村ビル1階。もともとワンカフェという名前だったお店を引き継ぎ、4月で2年目を迎えます。今のワンカットというお店ですが、ワンをワンに、はい、意味わかんないですね。まずワンという WAN 犬を一つのワンに、そしてカフェをカットにしました。すごく最初は悩みましたが、馴染みのあるワンはなくさず、それを数字の1に思いを込めることにしました。1、一つの思い、ワンちゃんの幸せをお手伝いしたいという、そういう思いです。お店の外観はワンカットカラーの黄色を基調とし、植物を置くことで可愛さと元気をイメージして作りました。夏はひまわり、冬は黄色のバラなど、中に入っても黄色、トリミングルームの天井も黄色、黄色が可愛く見て楽しめるお店にしたいなと思っています。そして黄色といえばあのお店なんて思ってもらえたら嬉しいですかね。ワンカットのコンセプトは親しみやすさです。飾らない場を提供して気軽に来ていただけるところにしたいと考えています。ご来店していただいているお客様は、やはり近くに大きな公園もあり、散歩圏内の方が多いのかなと思います。区役所や総合病院も近くにあり、その際に一時預かりなどでよくご利用していただいてもらっています。お客様に、 前に預けたところだったら震えていたのに、ここなら喜んで入ってくれるから安心やわって言われるのが本当に嬉しいですかね。あと散歩に行くはずがお店に来ちゃうという子がいて、飼い主様がもうって言いながらおやつを買ってあげるところを見ると思わずニコッとなってしまいます。素晴らしいなと思います。本当にね、あのお店お伺いしたことがあるんですけれども、これ黄色を基調として可愛いお店です。でこの小南さん、非常に人と仲良くなるのが上手なんだなと思うんですけど、植物を扱っている業者さん、その担当していっていただいている方にすごくこう勉強させてもらって、でだんだんだんだんお花とか植物に詳しくなって、でそれでお店を飾ってるんですなんていうお話をしていただきました。黄色が貴重な元気で、とてもこう馴染みあるお店という感じです。で本当にお店の斜め前ぐらいに大きな大きな公園があって、まあ、ここでワンちゃんがたくさん夕方には散歩するんですなんて言ってて、でその散歩しているワンちゃんたちが飼い主さんと一緒に、もうお散歩なのにこっちじゃないよなんて言われながらワンカットさんの方に吸い込まれていくなんていうのがすごく想像できるなと思います。もう店主の人柄に合わせた優しいお店という感じですね。トリミングのこだわりや実施しているサービスについてもお伺いしておりますので、彼の言葉で続けてご紹介させていただきたいと思います。一つの思い、トリミングを通してワンちゃんを幸せにしたい。その幸せとは飼い主様の笑顔のそばにいつもいられること、そのお手伝いをしたい。トリミングはワンちゃんにとって決して楽しいことではないと思うので、少しでも嫌なことは短い時間でできたらいっぱい褒めるなどをして、ちょっとでもお店やトリミングが好きになってもらえるように、やり方、接し方などを工夫しながらやるように心がけています。最近ではトリミングの中でワンちゃんの変化にいち早く気づき、お客様のフォローができるように日々勉強をしています。先日ボーダーコリーのワンちゃんのお話なのですが、トリミング後の姿を見ていたら真っ赤な鮮血の排尿をしていたので、担当したスタッフに聞いたところ、10月から膀胱炎らしいですと。その後も何度も辛そうに排尿ポーズをするも出ない様子でした。3ヶ月も経過していて、おそらくずっと抗生物質を飲んでいるはずなのに、ここまでの出血はおかしいなと思って飼い主さんとお話をしました。10月から抗生物質を飲んでいるけど、肝臓も悪くてご飯も食べれない時期だったから、あまりちゃんと薬を飲めていなかった。それでもちゃんと飲み始めてから2ヶ月は経過している。膀胱に腫瘍があるのでそれも原因かもとの話もありましたが、ずっとたくさんの種類のお薬を飲んでいるとのことだったので、本人がかなり辛そうな様子。2ヶ月も投薬しているのに、あれほどの鮮血が続いているのは抗生物質が合っていなかったり、他に原因があるんじゃないかなと考えられると思う。専門医も視野に、ぜひセカンドオピニオンという形で、まあ、他の病院をと勧めましたが、今かかりつけの先生の恩義があるからと気が進まない様子だったので、トリミング中に大出血したらしく、とても心配され、飲んでいるお薬が合っていない可能性もあるんじゃないかと言われたと、私たちトリマーのせいにしてもらっていいので、今のままの治療で良いのか先生に一度問いかけてほしいと、ちょっと無理をお話ししました。結果、膀胱炎ではなくて移行上皮がんの悪性腫瘍から原因で、もっと早く気づいてあげていたらと悔やんだけれど、抗がん剤が合えば延命も期待できるし、何よりも夜よく眠るようになったと。人間だって加齢とともに病はつきものだし、飼い主さんのせいでは決してないこと、本人が少しでも楽に過ごせるのが一番であり、辛さから救えたのは飼い主さんがご自身で獣医さんを探し勇気を出して行ったからこそ。お母さんにしかできなかったことで、お母さんが自分を責めてもワンちゃんは喜ばないですよ。飼い主さんの一歩でワンちゃんが少しでも楽になれたことが本当に嬉しかったです。他にもドッグスタイリストにとっては当たり前のことでも、飼い主様にとっては当たり前ではないことがたくさんあると思います。そんな小さな変化にも気づき、飼い主様の一歩になれるように日々心がけています。ありがとうございます。まあ、少し深追いしてワンちゃんのことが心配で飼い主様にお願いをした結果、飼い主様が思っていた初期診断を受けていた病気とは違うかって、でそれについて新しく診療を受けることができるようになって、ワンちゃんが楽になれるという話でした。まあ、こういうことがあるのかもしれないなとか、あるんだろうなって思います。僕らドッグスタイリストっていうのはワンちゃんの健康体を扱うところであって、一番の気づきのところであるのだと認識しています。っていうのは、病院に行くのは 飼い主さんが何かに気づいた後で、何かに気づいた時って結構ひどくなってる時がやっぱり多いのかなと思います。だけど毎日見ていてなかなか変化って気づきにくいんですよね。でその変化にどこで気づくのかっていうと、やはり例えば毎月2週間に1回3週間に1回世話をしているトリミングサロンじゃないのかなと思います。でそのトリミングサロンでその気づきに対してお話をしたら、飼い主さんは一体どうやって何を言うんだろう、どうしたらいいですかって言うんじゃないだろうか。でそのどうしたらいいですかに答えるのが勉強していくことであったり、アドバイスしていくためのそういうことなのかなと思っています。まあ、本当にすごいいい例の素晴らしいお話だったななんて思います。ワンカットさんではペットホテルも、業務として行っておりますので、そちらのお話もちょっとご紹介させていただきたいと思います。ペットホテルではぬくもり安心をテーマにしています。できるだけストレスを軽減できるように、もともとカフェスペースだったところを日中はフリーにして、少しでも寂しくないようにみんなで遊んであげるようにしています。また飼い主様へ LINE などを使ってその子の様子や健康状態をリアルタイム発信するなどして、初めてご利用のお客様でも安心してご利用いただいております。トリミングでは毎月キャンペーンをしていて、合言葉を言っていただくと素敵な特典があります。例えば合言葉はトント、かっこは愛犬名、かっこ閉じる、いつもありがとうなど、人前ではなかなか恥ずかしくて言えないワードだったりすると飼い主様も照れたり、その時皆さん笑顔になるのですごく嬉しい気持ちになります。毎月のキャンペーンを楽しみにされている方が多く、いつもいろいろ考えてて偉いねって言われた時は嬉しかったです。いいねこれ、すごくいいですね。ありがとう。あ、いいな。俺、ちょっといただこうかな。いやー、もうあったかいお店ですよね。もう本当にお店の外観の色そのままに、お店自体がすごく明るくて、笑顔があって、飼い主様とにこやかに、和やかに過ごしていっているワンカットさんなんだと思います。これいいわ。いいわ。いや、ほんまいいわ。お店としての目標も聞いておりますので、小南さんの言葉でご紹介させていただきたいと思います。目標は続けること。永続、絶対諦めないこと。僕は決して頭が良くも才能があるわけでもありません。ただ犬が好きで誰かにとって大切な場所になってほしい。そしてここを通じて喜べたり学べたり幸せな気持ちになってもらえたら最高じゃないですか。そう考えています。あと多店舗展開もしていきたいですね。なぜならもっとワンちゃんと人と身近な存在になってもらいたい。気軽に来ていただきたい。まだまだトリミングはいいや、家で洗うしお金がかかるしって思っている飼い主様はたくさんいると思います。僕はワンちゃんと出会いこんなに幸せになれたので、それをもっともっと広めていきたいと思っています。お客様向けの勉強会や自分のアイデア経験を発信していけたらと思っています。なので個人的には DJK さんみたいな方をすごく尊敬しております。なぜなら頭の回転が速くて何でも知ってて尊敬されてて口がうまい、かっこいい。あ、僕もそうなりたい。教えてください。おー、気づかんかった、こんなの書いてあったんや。すいません。ありがとうございます。頭真っ白になるぞこれ。はい、素晴らしいね。もうこれもう本当に人柄が出てますよね。このエピソード1っていうのはいただいた文章をですね、整頓していって、で自分の言葉に変えて、まあ、お話ししていくっていう流れなんですけれども、この小南さんにいただいた文章っていうのは本当にあったかくて、もうこのまま飼い主さんに伝えたいと思ったからほとんど触ってなかったんですね。そしたらなんかちょっとサプライズみたいになってしまったよっていうね。いや、ありがとうございます。僕もあなたのこと大好きですよ。ということででして、いや、大阪市北区ワンカットさんですね。で僕あのこのお店にお客様をご紹介したこともあります。っていうのはお引越しをされる方がいて、でちょうど大阪市で北区だっていうから、もうワンカットしかないわと思って紹介したことがあります。で実際に店舗に伺った時、本当にスタッフさんたちも素晴らしかったし、もうみんなワンちゃんのことを考えてるんだな。そして今日はっきりとこの文章を読ませていただいて思ったのが、ワンちゃんと人をつないでいきたい、そんな本当にみんなのことを考えている小南さんというオーナーさんがいるワンカットさんなんだなって、それが素晴らしいなと思いました。ドッグスタイリストにはエピソードがある、ワンカットオーナートリマ小南さんでした。ありがとうございます。 どうもこんにちは。土曜日1時からワンボイス犬ラジオをお届けしております。ドッグスタイリスト DJK です。ドッグスタイリスト DJK は今日ですね、どうしても伝えたいことがあった。そう、何を伝えたいかというと、インスタやってん。インスタをね、アカウント作ってん。ドッグスタイリスト DJK の専用のインスタアカウント作ってん。モンプチシュシュっていうのはあったんですよ。で、ワンちゃんをこう出してたんですよ。でも DJK ってこれ2年ぐらいちょっとやって、 DJK の歴史で言ったら5年ぐらいやってるんですよ、 DJK を。僕はで DJK もうちょっとなんかこんな人なんですよっていうのをそろそろやりたいなと思ったら、でアメブロ作ったんですけど、アメブロ結構文章がないとなかなかこう締まりがないなと思ったら、なかなか更新ができんくて、だからインスタ作ってん、インスタアカウントなので、インスタアカウントを作っております。ドッグスタイリスト DJK、 そちらをですねぜひフォローしていただきたいなという、ただの宣伝でした。
ご利用いただいたワンちゃんと飼い主様が笑顔になれるように、京都市のペットアロマサロンモンプチシュシュでは、ワンちゃんに癒しを、飼い主様に一緒に過ごす喜びをご提供しています。スタイリングでワンちゃんを可愛く、オーガニックダッグフード、ライフスタイルに合わせたホームケアグッズでワンちゃんを健康に、美と健康のトータルサポートをお手伝いします。詳しくはインターネットでモンプチシュシュを検索してくださいね。
土曜日1時からワンボイス犬ラジオをお届けしております。ドッグスタイリスト DJK、 エンディングのお時間となりました。本日はエピソード1というコーナーで、全国の素敵なドッグスタイリストさんをご紹介する中で、小南さん、ワンカットオーナートリマー小南さんをご紹介させていただきました。小南さんから告知したいサービスやイベントなどがあるということだったので、最後にご紹介させていただきたいと思います。当店では大好評手作りアロマバスボム、普通のマイクロバブルバスに比べリラックス効果が高く、今までトリミングを嫌がっていた子もうっとり、他にも延べ1500頭を超える実績の無麻酔による歯石取りも行っております。口臭が気になる、一度見てほしい、どんな小さなことでも結構です。お問い合わせください。また手作りおやつなどもたくさんご用意しておりますので、気になる方はホームページ、 Facebook など SNS をチェックしてみてください。スタッフ一同心よりお待ちしております。3月には扇町公園で撮影会をします。すごく広いフィールドで思いっきり走っている我が子の写真を撮りませんか。腕はもちろんのこと、すごくリーズナブルな価格です。カメラマンさんも素敵な方で、写真をたくさん撮っていただけます。うちの愛犬は3度ほど撮っていただいておりますが、どれも宝物になっています。そして4月にはワンカット2周年を迎えます。お楽しみ抽選会やオリジナルグッズ第2弾など考えておりますので、ぜひ近くに来られた際はいらしてください。合言葉は笑顔の先に愛犬名とハピネスライフ、笑顔の先に、まあプーちゃんだったら笑顔の先にプーちゃんとハピネスライフ、その時何かが起こるかも、カミングスーン。いやもう人柄現れすぎだろうこれ。本日ご紹介させていただきましたのは大阪市北区、ワンカットさん、トリミング&ホテルワンカットさんをご紹介させていただきました。こちらはですね、クーン3月号クーン3月号に、掲載させていただきます。そちらでこの素敵な人柄も現れまくった小南さんのですね、実際のお写真なども掲載させていただいていただきますので、そちらも合わせてご覧ください。はい、というわけでですね、もう本当にね、非常に長い文章をいただいたので、これを読むだけで30分間終わってしまったということで、まあ、何が言いたいかというと、インスタアカウントをフォローしてくれという話でございます。お相手は私、ドッグスタイリスト DJK でした。ワンちゃんと過ごす毎日があなたにとって幸せでありますように。それではまた次回お耳にかかりましょう。 See you next time. バイバイ。